はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、何年ぶりでしょう、
はい、
新企画をやろうかな。
いいじゃん。
はい、
うん、
いきます。
うん、
オカルトグルマー探訪記。はい、ということで、ついに来ました こちらの企画でございますけれども、
自分のチャンネルでやりや。
いや、あの
個人チャンネルで、
オカルトグルマーというですね、の実は岸本は名乗っているのを皆さんご存知でしょうかね。
まあ、個人のアカウントで X ですか、はい、よくやってますよね。
日本でただ一人、うん、唯一言っている男なんですけど、
オカルトグルマー、
この世にない言葉なんでね、
造語で、
はい、うん、勝手に言ってるんですけども、
いいじゃないですか。
あの僕だからグルメをね、
うん、
ある時期からちょっとこうハマって、
うん、
始めていろんなところでいろんなものを食べるというのをやってるんですけども、はい、あのオカルト要素があるものとかもたまにあったりするんですよね、うんうん、でそういうものとかちょっとグルメにまつわる不思議な話みたいのがあったりしたりするので、そういうのをちょっとあの集まってきたら話そうかなと思ってたんですけども、うん、
いいじゃないですか。
まずですね、ちょっとどんな活動というか僕が言ってるのかっていうと、うん、
聞いた、
あのなんとなくみんな僕ラーメンばっか食ってるっていう印象だと思うんですけれども、
ああそうなんだ、うん、
はい、あのちょっとねそんなこともなくて、
うん、
僕がグルメに求めているものっていうのがあるんですよ。
お、何ですか。
それはね、あの驚きなんですよ。
驚き、
はい、
ほう、
うまいだけのものって、
うん、
正直あんまりもう興味がなくて、
あ、食べてるから、
あの、うん、なんぼでもあるし、
うん、
あとまあやっぱお金をある程度出せばそれなりにうまいもんって、
うんうん、
まあ食えるんですよ。
そうね。
で、まあそれはもう多分みんな分かってることじゃないですか、うん、肉もお金出しある程度いいものを食えるし、
うん、
焼きゃうまいし
っ
てい
う、うん、
まあみんな知ってるんですよ。でそれだけだとやっぱり飽きてくるというか、
うん、
なんか嬉しくないんですよね、そういうのを食べた時に、
うん、
うまいなとは思うんですけど、それで終わりっていうか、
うん、
そこにちょっと感動が入ってくるのが僕が求めてるグルメなんですよ、
うん、
でそれで結構ラーメンはそれがあるところが結構あったんでラーメンが多いっていうだけで、
うん、
まあ、安くてうまいっていうのもね大事なんですけども、
うん、
でどういうものでその感動するかっていうところになってくるんですけども、うんうん、やっぱね、あの驚きなんですよ、新鮮さ、こんな食べさせ方があったかとか。
まだ新しいのあります？
そうそう、こんな、うん、もう それこそ焼肉なんてさ、
うん、
もう焼くしかないじゃん基本。
だから何を焼くかとか
そうそう、何を焼くかとか、
どう焼くかとか、
どういう部位を焼くかとかその焼かせ方、
うん、
こういうここだけを炙って、うん、これをここに入れてこういう風に食べてくださいとか、
そんなんだ。
あともうなんか最初から、うん、変な納豆のパックみたいのに入ってて、
うん、
肉と納豆と何かが混ざってる状態で、うん、それをこっちで全部かき混ぜて、うん、一緒に食べると美味しいですとか、何かしらその工夫というか、
うん、
さらに美味しく食べさせるため その料理人としての その技術とか、
うん、
知恵とか、
うん、
そういうのが欲しいんですね、うん、で僕、この間ですね、あの結構面白いなって思ったのが、
うん、
和牛肉寿司専門店っていうところに行ったんですよ。
ほう、
肉寿司って聞いたことあるし食ったことあるでしょ。
普通にこの間も食べましたよ。
あ、そうですか。
ただ専門じゃないですけどね。
あんまないんですよ、
うん、
専門店って肉寿司だけ一本でやってこうってあんま思わないでしょ。
いろいろやっててその中に肉寿司もあるって感じだよね。そうそう。
で大体寿司屋の中の一品として肉の寿司があるか、
うん、
逆で、焼肉屋の中とか、
そうそう、
そういう肉料理のお店の中で一個出すかっていうのが普通なんです、
うん、確かにあるね。
ね、銀座の方にですね、
うん、
肉寿司専門店っていうところがありまして、
へ
で、まあ、そちらに行ったんですよ。去年だったかなそれ、
うんうん、
行ってまあまあそれなりのお値段するんですけども、ただの肉の寿司を出すだけじゃやっぱり結構厳しいわけですよ、
うん、
種類もないし、あのそんなに正直別に美味しいもんでもないっていうかさ、
うんうん、
肉寿司ってそんな期待しなくないですか、ものとして。
あのさ、あの正直、
うん、
それがベストな食べ方とは思わなくて、
うん、
やっぱり肉って焼いた方がうまいやんって思っちゃうんですよ。だから、まあそうだよね、目新しさとか楽しむためだけに、うん、うん、肉寿司を食べちゃってるのはある。だから美味しいなとかでは頼んでないかも。
まあまあそうだよね、
うん、ちょっと変わった一品があって。で
だから俺もうちょっと大丈夫かなってちょっと思ってたんですよ、
専門だとね、
はい、うん、どんなものを出すんだろうって思って、うん、でそれで行ったらですね、うん、あの思ってたのと違って、
うん、
ただ肉をちょっと炙って寿司にして出すとか、うん、そういうのばっかりかなと思ったら、うん、あの海鮮と肉の組み合わせを新しく考えてるお店って感じだったんですよ、
うん、
つまり肉の部位、例えばタンと何を合わせたら美味しい寿司になるかって、だから
想像つかないな。
想像つかないでしょ、うん、だから普通のなんとか握りっていう感じじゃなくて、うん、牛タンと島味の握りとか、エビとザブトンの握りとか、
何それ。
でキャビアじゃない、ウニとユッケ、ウニとユッケの巻き寿司とか、
うん、
なんかどんどんこう食べ方を発見するっていうか、
うん、
そんな食い方あるみたいな、
うん、
絶対だって別々食った方がうまそうじゃんみたいな、
うん、
やつをちゃんとね作って出してる料理だったんですよ、
うん、
でそれがまあ食ったらですね、食ったことない感じなんですよね、やっぱりちゃんと、うんうんうん、これはうまいっていうのが結構あって、
いいね、
いいお店だったんですよ、
うん、
でこれなんでまずこういう店やろうと思ったんだろうって思ったんですよ、うんうん、そのどういう経緯の職人が働くのって思って、
うん、
だって寿司職人は寿司屋やるでしょ、
うん、
でも焼肉屋は焼肉をやるじゃん。
あーそうね、
なぜここに至ったんだろうって思って経緯を聞いたら変わってて、
うん、
大将にどういう経緯でそこに行き着くと思います、うん、だって肉と寿司を合わせたところの専門の職人って生まれないじゃないですか、自然には、
うん、
何かしらがあって
やってないとね、
そう、
うん、
競歩の選手と一緒だと思うんだよ、うん、なぜそれをやるみたいな感じじゃないですか。で話聞いてたら実はすごい有名な寿司屋でずっと働いてたんですって。で職人として10年とかなんかもう修行し続けていて、うん、でお寿司のもう一人前の握りができるような人となって、うん、もうじゃあ独り立ちしようかっていうタイミングにあることが起きるんですよ、
うん、
それがあのアレルギーになっちゃうんですよ急に。
うそ、
でそのアレルギーっていうのがアニサキスアレルギーみたいなやつがあって、うん、アニサキスってあの寄生虫みたいなのが、まあ、生魚には結構いるんですよ、うん、でそれを寿司屋だから試食しなきゃいけないんですよ、
うん、
でアニサキスって基本死滅するんですよね、焼いたりとかいろいろしたらさ、
うん、
だから直接食わないにしても死ぬんだけど、
うん、
アニサキスがいた、その出てたものとか体液じゃないけど、
うん、
後ってちょっと残るっぽいんですよ、
うん、
だそれ食うともう全身にブワーってこう何かが出るみたいな、
じゃあ
発疹が出たり、
海鮮というかお寿司難しいんだ。
そうだって寿司屋で寿司食えない人って
まあね
上目指せないじゃないですか、
うん、
新しいものも作れないし、
うん、
いいものを目利きもするのむずいし、
味わかんないとね食べてない
ってなると絶望だったんですって、
うんうん、
もうあ俺職人としては無理だなって思ったタイミングで、たまたまちょっと牛肉をメインで寿司をやる店やりたいんだけどっていうオーナーの人が現れて、でその引き抜きじゃないけどいろんなところに声かけてた中でたまたま出会って、寿司の技術を唯一活かせる肉料理のお店ってすげえこんなタイミングあるんだってことで、そこに行き着くことになったそうなんですよ。でそこで自分なりにこういろいろ肉寿司を改良してって、であの組み合わせとかも考えるようになって、今までの技術も活かせるみたいなことで、やってるそうなんですよ、ね、うん、すごいなんか奇跡的な組み合わせで出来上がったお店なんだと思ったら、
ね、ピンチをうまくチャンスにというか、
そりゃ確かにいねえなって思ったの、
うん、
その寿司屋に そのオファーしても、
うん、
そりゃ寿司屋やりたいですってなるよなと思って、でそれを唯一だからクリアできたっていう方がその方ってことだったんで、うん、
面白い、
なんかドラマも載ってていいなって思って、
そうね、
それでね、うん、僕はちょっとそういう 感動みたいなを得たわけですよ、
うん、
でこういうお店に僕は行くようにしてるんですけども、うん、でこの間他にもですね、うん、行ったお店で、予約が2年から3年待ちの居酒屋みたいのがあるんですよ、
うん、
でそこにもちょっと行かせていただいたんですけれども、そこがですね、あの戸高という、食堂なんですけども、うん、ここ、今もなかなか取れないお店で、
うん、
僕はだからある人の紹介で行って、でそこにねたまたまあのミルクティー飲みたいくんとかもあの一緒に行くことになって、で僕はだからあの梅木さん、
うん、
暇そうだったんで呼んで、であのグルメ、うん、グルメオカルトつながりみたいなので、
ね、
そう行ったんですけど、うん、そこもねやっぱ面白くて、
うん、
普段では食べられないようなものを出したりするんですよ。
何
あの魚あるでしょ、うん、流通一般的にはしない油坊主っていう魚があるんですよ、
うん、
でそれ知ってます？どんな魚か。
どんな魚かは知らない、名前ぐらいは
聞いたことある
っていうぐらい、
うん、油坊主ってあの今 YouTuber とかの間で結構人気になって、うん、それ何かっていうと、うん、食べたら人間には消化できない油を持っている魚なんですよ、
うん、じゃあ食べない方がいいじゃん。
そうなん、うん、食べたらどうなるかっていうと、うん、しばらくおむつ状態、
うわ、
もう要は全部出ちゃうっていう、
うわ
自分の意思とは関係なく油のなんか、
うん、やばい
ものが
ぶわ
ーって出続ける。だから YouTuber がそのなんつうのネタとしてとか罰ゲームの企画みたいな感じでよく撮って食べてるっていうのがあるらしいんですけど、うん、それを食べられるっていうお店だったんですよ、うん、
いやいやいやいや
で俺はその情報知ってたから、うん、普通にさって出されたね、油坊主のなんとかですみたいな、うん、ってなって、幻の魚だけどこれ大丈夫なんすかって言ったら、うん、あもうすでにだからその職人というかね、その方はいろいろ試してて、うん、この量なら大丈夫っていうのをもうちゃんと自分で分かってるみたいなんですよ、
うん、
でその要は出せるギリギリの量じゃないけど、
うん、
をみんなに提供するっていうスタイルでやってて、
うん、
で食べたんですけど、あの大トロとかより全然うまかった
です
。あ、そら食うわって、
味きっちりあるんだ、
お腹緩くても、
うん、
食う人出てくるわっていうぐらいうまい魚だった。
そんなうまいんだ。
だから感動なんですよ、また、
うん、
新しいものをこうまた発見できたというか、うん、こういうものに出会いたいなっていうのでやってるってことなんですよ、
うん、
で僕だからこういう活動をしていくことによって、うん、自分がその食を通じて、
はい、
いろんなものをこう知りたいっていうことで、でもうそこの戸高はもう僕予約したんですよ、
うん、
次の予約いつかっていうと2026年の4月なので
そんな埋まっちゃってんの？
はい、もう本当に取れないんですよ。
すご
っ、26年の予約取ってるからね俺、
うん、
忘れないようにしなきゃと思って。
あ、そうか、当日なんかスケジュール
入れて、ね、イベントとか入れちゃったらもう最悪です、
う
ん、
そうね、
そうだから、まあ、こういうふうにいろいろ行ってそれを発信してみんなも楽しんだらっていう感じでやってるんですけど、
すごい。
でただこれやっぱ海外とかでもそういうインスタとかでいろいろグルメをねインフルエンサーとしてやってる人いるんですけど、うん、ちょっとね最近出てきたあのニュースでこれ良くないなって思ってるのがあって、あのイギリスの人なんですけど、マンチェスターでアジア料理系のレストランがあって、
うん、
でそこにある有名なグルメのインフルエンサーから DM が届いたんです、
うんうん、
でそれっていうのがあのそのレストランに急な話で申し訳ないけど明日そちらマンチェスターの方に行くので、パートナーとブランチを食べたいですと、
うん、
よろしくお願いしますみたいな感じなんです、
はい、
いや予約じゃなくて、
うん、
何なのかっていうと自分のアカウントであなたのお店を宣伝するんで私たちに無料で料理を提供してくださいっていう要求だったってことなんですよ、
うん、
でお店は それに、皮肉たっぷりで返すというか、インスタの投稿と引き換え無料で食事を提供しろというスリリングな DM が届きました、うん、当店の料理を紹介することで元が取れるってことですよね。私たちの店を選んでくれたことは嬉しいんですが、お金を払ってくれるお客さんを高く評価いたしますっていうのを、うん、その文面を SNS に出して、
おお、すごいね。
で、返答したの、うん、したらインフルエンサーブチギレまして、
うん、
個人的にあなたたちは常軌を逸していると思う、
うんうん、
私たちのような人間はただで食べる資格がないと、でも
え
念のために言っておくけど、私たちは無料であなたの店を宣伝するためのベストを尽くしてあげようとしているのよ、
うん、
私たちの時間や労力、それに努力、またエネルギーを提供する対価として無料の食事を要求するのはいけないことなの、
うん、
私たちインフルエンサーを晒し者にするなんてもう結構よってことでブチ切れてるんですよ。
おお、すごいね、どっちも。
で、私たちインフルエンサーは好きなところに行って好きなものを食べる、そして全て基本は無料なのよ、
うん、
最後に笑うのはどちらかしらね、みたいな、感じなんです。
それ自分で言うのがすごいね、なんかね。
でもものすごい人気なんですよ。
あ、そうなんだ、すごい人気なんだ、うん、
で、そのインフルエンサーの名前、うん、まあ店は出さずに、
うん、
その彼女のスクショをこうアカウントにまた投稿して、
うん、
このインフルエンサーの反応には目から鱗ですと、
うん、
スタンディングオベーションに値しますね、みたいな。で、あなたの舞台裏の駆け引きを暴こうとしたことは本当に申し訳なく思うと、あなたが望むすべての無料食事のために私たちがレッドカーペットを敷けばいいのですねと、シェフたちは、あなたのために働いてるわけではないですけれどもね、みたいなことをまた返して、うん、で、Google やトリップアドバイザーに、うん、レビューを残すこともお忘れなくとかって言って、うん、ちょっと煽ってるんですよね、うん、で、まあ結果として仲違いというか、
うん、
バトルになってしまったわけなんですけども、はい、これって結構実は日本でもあるそうなんですよ、うん、インフルエンサーとか、うん、ある評価レビューのところから、連絡が来て、
はい、
無料で食べさせてくれとか、
うん、
星をつけたいから、
うん、
その試食としてこのコース出してくれますかとかっていうのがあるそうなんですけども、うん、これ非常に僕良くないと思っていて、やっぱりどっかで勘違いしちゃうんですよね、
うん、
あっちからすり寄ってくることが増えてくると、うん、あ、もうただでもらって当たり前なんだとか、
うん、
まあ、そういう感覚にどんどんなっていくみたいで、で、僕はそれいろんなお店の方からも聞いたことあるんですけど、うん、増えてるっつって、如実に当たり前のようにそれを言ってくる人が、
はい、
DM 送ってきたりとか、うん、やっぱおかしいっていう感覚がなくなっちゃってて、
うん、
でそれで SNS に出したらこれだけの効果が得られましたっていうのを、うん、またこう言ってくるみたいな、
うん、
だからこういう活動してると、あ、なんかもう自分の方が偉いというか、
うん、
いう感覚になっちゃうんだなと思って、
うん、
僕はだからそれを気をつけてね、やるようにしてるんですけども、うん、やっぱ料理人に対するそのリスペクト感がだいぶ薄れているんだなっていうのを最近感じていて、
うんうん、
お金出せばこっちの方が偉いでしょっていうスタンスの SNS とかが非常に多い感じがするんですよね、うん、女性とかも結構やってるんですけど、
まあ食に限らず全てね、
うん、
利用してる方が偉いみたいなありますよね。
違うんすよ、
うん、
すごい頑張った上で安価な値段でそれを提供してくれてるっていうことを理解してほしいんですよ、
うん、
っていうのは僕この間イベントで何十人分っていう料理を作ったんですけど、
ああはいはい、ありましたね。
マジで割に合わねえって思った、
うん、
よくこれを毎日やってくれてるなって思って、うん、でそれを考えたらやっぱ料理系の仕事とか普通にコンビニとかでもそうだけど、
うん、
当たり前のことを当たり前のように提供してくれてる方に対して、
うん、
まあ頭が下がるというか、
うん、
よくやってくれてるなって思って、
うん、
でそれを みんなお客さんとして行く上で気をつけてほしいなって最近特に思っている。
はいはい。
なのでいいサービスを受けたいならちょっと自分がいいサービスをサービスやいい態度で接するっていうのを心がけてほしいなと思うわけなんですよ、うん、なんで、僕はそれをちょっとグルメインフルエンサーとしてはね、うん、あの皆さんに紹介していきたいなと。
グルメインフルエンサーとして
オカルトグルマーの、うん、僕ね、まあ、広く言うとグルメインフルエンサーですから、
まあまあ、
代表として、ね、ちょっと伝えていきたいなと思っておりますけれども、
何のまだプラスも1円も出してないあなたが代表として、
はい、はいはい、僕こそが今ここを引っ張っていかなきゃいけないなって思っているので、うん、ちょっと今後
田舎のヤンキーが俺が日本一喧嘩強いやつと一緒やなって感じしますけど、
だって、うん、こんな人いないですからね。
どういうことですか、こんな人っていうのは。
オカルトグルマーって、
いやそれ勝手に作ったからそりゃいないですよ、うん、そりゃ
そりゃいないし、そんなリスペクトを込めてる人いないですか、
うん、でも言ってることは正しいと思います、
はあ、
それは実際そうやと思いますし、
あの見習ってほしいですね僕はあのインフルエンサーの方々は、
まあそのインフルエンサー側だけでなく、
は
あ、その主張、僕らで言うとですけど、
はい、
主張している側も、うん、めちゃくちゃ注文する人もいるじゃないですか、
はい、
こうしてほしい、ああしてほしい、どうしてほしい、
まあ、ありますよね、
とか、
うん、
あ見ない方が良かった、
うん、
あとかそういうのもあったりするんですよ、はい、まあ、確かに気分を害したことは大変申し訳ないし、
うん、
それはこっちのやり方が、
まあ、
合わないもあるから、
ね、うん、至らない時もあるし、ね、
そうそうそう、あるからそれは申し訳ないなと思うけれども、
うん、
はって思うのもまあ確かにあるにはある
いやそう、
うん、
そう、
何その言われることせなあかんのみたいなね。
でまあ、
うん、
こちらは YouTube とかそういうもので提供するっていうスタイルなんで、うん、まあ、受け取る側はね、まあまあ自由っちゃ自由なんですけど、
自由は自由、うん、書くのも自由だし、何
でもやっぱそこにあの何て言うんですか、お金払ってればいいだろとか、
うん、
見てやってんだからとか、
うん、
そういう感覚が入ってくるとちょっとやっぱ出す側としても気分悪いんで、
うん
うん、そこはちゃんとね、お互い接し方をちゃんと考えてやるっていうのは、はいはい、まあまあ確かにグルメ以外にも言えることでありますけれども、うん、特にグルメは言っていこうかなと思っておりますんで皆さんもね、またちょっと面白いお店とか、うん、今後出てきたらちょっと紹介していこうかなと思っておりますんで、はい、ストックしていますんでね、ぜひちょっと楽しみに待っていていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。